同性生産の37、その1、あなたのエビサポートが現れるポイント。それは、現段でリラックス。同性を始めたら、まず口に注意してください。リラックスの向きを揃えるというものです。現段で口を見たら、きちんと向きを揃えましょう。ルーということでもなければ、家事というわけでもありません。お金の無駄遣いでもなければ、誰かに迷惑をかける行為でもありません。別に、現段の口で知らせていても、同性が破綻するような悪影響はないでしょう。しかし、現段でリラックスは、誰であっても大切なものが失われています。それは、あなたのエビサポートです。口が違っていると、見た目は悪く、美人です。来週するとき、現段の口が揃っていないと、確認くなるでしょう。帰宅したとき、現段の口が違っていると、無理にくなるでしょう。未然性だけでなく、印象の雰囲気も良くありません。現段の雰囲気が一気に悪くなり、同性に出した印象が出てきます。誰かに自宅に訪問して、意味ある場面があるとします。現段の口が違っていると、エビサポートがない人なのだろうかと感じるでしょう。ルイが使いで未然性を判断されたくないと思っても、残念ながらそう判断する責任があります。ゆくゆく結婚して子供ができたとします。親が現段で口を違っていると、子供たちも真似をするでしょう。口を違っていると、子供たちも教育も良くありません。小さな心がけだからこそ、その人のエビサポートが行われるポイントでもあります。現段でリラックスはきちんと向きを揃えましょう。現段で口を見たら振り返って向きを揃えるだけです。時間にしてこの3秒程度。このエビサポートを行っているだけで現段の雰囲気が良くなります。来週するとき気持ちよく靴を履きます。帰宅したとき気持ちよく部屋の中にいます。現段で靴を脱ぐときあなたのエビサポートが現れる瞬間なのです。現段でリラックスはきちんと揃える。同性生活の37、その2、元の状態に戻すルールを守ろう。同性では元の状態に戻さないトラブルが踏み替えます。最後はあったものを元の場所に戻さない。机の引き出しを開けたままにしている。ペットボトルのキャップを閉めていない。子供のような不作法ですが、同性ではよくあるトラブルです。当たり前のことだからこそ見落としやすいなら、当たり前のことができないと、そんなこともできないよ。と、しゃべりたくなるでしょう。最後はあったものを元の状態に戻しておかないと、部屋の中に後から探すのが大変ペットボトルのキャップを閉めておかないと、中身が溶けたり、ここに入ったりします。中には、その衛生に影響することもあるため、停止できないポイントです。元の状態に戻すルールが守られないと、お金にとって不利な扱いの原因になります。本人は、片付けてならなくてですが、後から余計な時間を増やして、トラブルの原因になります。自分は大丈夫と思っていても、同性を始めると、きちんとできていない自分に気づくことがあります。最後は、頭を放置する必要はないでしょうか。後から元の場所に戻そうと思っても、時間が経つと忘れないです。快適な同性のために元の状態に戻すなら、ことができましょう。最後は、頭は元の場所に戻す。机の引き出しも用意しながら、きちんと閉じる。ペットボトルのキャップも最後は、きちんと閉める。どれも先ほど、手間暇のかることはありません。必要なのは、この少しのことだけ。元の状態に戻すまでが仕事と考えることができます。初期的、基本的なマナーですが、同性するには欠かせないマナーです。元の状態に戻すルールを行って、快適な同性を実現させましょう。元の状態に戻すルールを行って、同性生活の37、その3、同性中に注意した3つのピンク。同性中に注意した3つが3つあります。言葉は情報伝達の便利な道具である反面、消費する危険性もあります。言葉はちょっとしたことでも相手を傷つけることがあります。ある人との際の関係企業で一気に公開していくことも少なくありません。感情的になると乱暴なことを言いやすい。次の3つの言葉は、たとえ冗談や仮に気持ちでも言わないように注意してください。後から発言を取り消したとしても、実際に発言した事実は消せません。ただ、一回の発言でも相手の心を先につけてしまい、同性によって致命傷になる可能性があります。緊急時、厳密者。同性中に最も注意したい義務は厳密者ということです。もちろん同性では厳密する場面もあるでしょう。一緒に暮らし始めると相手は悪いところまで見て、がっかりすることがあります。もちろん、このはいいですが、実際に異なった理由はよくありません。厳密者と言われると相手は深く傷つくでしょう。あなたの価値は低い、猛攻に追われているなどの性的なニュアンスにも聞こえます。義務に、同性しなければよかった。同性してると失敗の連続であっても、同性しなければよかったということは義務です。同性だけでなく相手の人間性まで否定しているのと同じです。相手を傷つけるだけでなく、怒らせてしまうことがあります。言いたくなっても、喉のところで止めておきましょう。義務さん、出ていく、出ていく。どちらも完全に同性を終わらせようとする喧嘩をしたとき、衝動的に言いやすい人なので注意が必要です。仮に冗談のつもりでも、出ていく、出ていくという人とは、どのように溝を使います。人間関係に致命的なダメージは、冗談の現実になりかねません。話題や、同性解消の決定的な決定になる危険があります。同性解消をするとしても、別の言い方があるはずです。大事な話になる、同性解消を考えているなど、冷静な人との方が余計なトラブルを防げます。本人で前向きな言い方をした方が、同性解消もスムーズです。激しい感情が明らかになっても、絶対に言っては、いかに緊張して覚えておきましょう。現実者、同性しなければよかった、出ていく、出ていくは、同性生活の37、その4、彼女が家庭が再開しない。同性でよくあるのが、彼女が家庭が再開してしまうことです。掃除、洗濯、炊事など、家事の何から何まで彼女に教えます。慣れていない、高校がわからない、などの言い訳で自分は家事から逃げ回る。家事は女の仕事という前提で家事をしている場合もつながりません。それでいて彼女の家事に不利がならば、ぶつぶつ根拠を言う。表向きは家事をしていても心の中では不満を抱いているでしょう。男性が生活の選択をしているのはですが、友達にも関わらず彼女に家事をしているのは不公平です。友達には家事の分担も損です。同性は共同生活であると同時に協力生活でもあります。二人が協力し合ってこそ成り立つ生活です。男性だけ王様のように決まっていると同性に頼ると不公平なので家族は時間の問題になります。少しでもいいので家事を手伝う努力をしましょう。役割分担は手伝いを考慮して決めても構いません。理想は簡単ですが、最初は簡単な家事でも構いません。彼女と話し合って決めていきます。慣れていないなら慣れていく。できないならできるようになる。方法がわからないなら教えてもらう。最初は面倒で嫌かもしれませんが、何と習慣が形成されたら当たり前の簡単になります。風掃除をするだけでも助かるはずです。また、決めた役割にこだわらず、未着手の家事に気づいたときは積極的に動くことができましょう。大切なことは、二人で家事を協力するという姿勢です。二人で協力している実感が湧きやすいので、同性が安定します。彼女が生活に自分の家事に参加する。同性生活の37、その後、チャラ仕事は積極的に男性が伸びる。チャラ仕事は積極的に男性が伸びていきましょう。自分の仕事は自分でするのが基本ですが、難しい場面もあります。特に筋力、体力が必要な仕事は女性だけでは対処できないことがあります。そんなことこそ男性の出番です。それは自分の仕事ではないと思うかもしれませんが、以上勝っても仕方ありません。家事が頼る役割分担が不公平になると思わず簡単になりましょう。同性では助け合いの精神が大切です。一般的に筋力も体力も男性の方が女性より勝っています。しかし仕事に関することは積極的に手伝いを伸びる姿勢が大切です。筋力、体力が必要な家事は役割にこだわらず男性が積極的に伸びる方がスマートです。例えば彼女と一緒に買い物に出かけたとします。彼女が両手で持つように買い物袋を持っていれば一つ持って彼女の負担を軽くするといいでしょう。一人で持つのは重い買い物袋も2人で持つと軽くなります。余裕があれば2つを持つと彼女は大出されでしょう。部屋の用意でも2人を用意するときも男性が率先して手伝うとスムーズです。大きな針を押すと移動させる姿は男性の方が早くてスムーズでしょう。その電球の交換や天井の掃除も慎重な方が男性の方が早くてスムーズでしょう。待ってと手伝ってくれるならば女性にとって楽しく続くはずです。面倒をつまないと思わず運動になる、気分転換になると思うと取り組みやすくなります。ちょっとした面ですが、男性として存在が際立つ瞬間です。しかし仕事は積極的に男性が動く。同性生活の37、その6、彼女が整理で苦しんでいることと男彼女と同性するなら彼女の整理は自分にも関係する問題です。整理するには個人差があります。一見、軽く現象に決まっていても、実はひたすら痛みに耐えているだけかもしれません。女性だけの問題と考えず、男性も一緒に乗り越えるという考えを持った方がスムーズです。彼女が整理で苦しんでいることこそ男の出番。大切なのは痛みと思いやりです。彼女が整理中のときは痛みと思いやりの精神でいつも以上に優しい対応を行っていましょう。女性は整理中の男性の対応を呼んでいます。彼女が辛そうなときは役割分担に関わらず、率先して彼女の家事を手伝うようにします。できる範囲で協力すると彼女も助かります。買い物に行ったり、洗濯物を取り込んだりなど、筋力、体力が必要な作業を中心に手伝うようにすることがあります。洗濯物を取り込んでおくから先に休んでいるよということはどれだけ嬉しいでしょうか。苦しい精神に優しい絆があれば、彼女の絆を深められます。同性がスムーズになります。言葉の力は心を救います。優しい仕事があるだけでも彼女は精神的に救われるでしょう。整理中は役割分担に関わらずできるだけ彼女の家事に協力する。同性生活の37、その7、整理用品は見ないように工夫しておく。女性は整理用品は使いに注意しましょう。ナプキン、タンポン、おもしろいことは女性に欠かせないアイテム。もちろん、処理なしな整理用品は使い方は適当でもいいでしょう。適当な処理の中に補足するのを見たりしても誰にも迷惑がかかりません。不快や不幸があったとしても自己責任です。しかし、彼氏の同性となると自由奔放と言われてはいけません。男性の中には整理用品に抵抗がある人もいるでしょう。自分がよくても相手の気持ちを考えるなら、やはり整理用品の負担に注意しておかなければなりません。部屋は別々でも、トイレは共用です。同性を始めたら自分だけの部屋と思わず彼に相手に行かせるような工夫が必要です。 当然専用機の置くときはそのまま置くのではなく見ないようにしておきましょう。例えば専用の箱に入れたり物を置いたりします。鍵まで閉める必要はありませんが見ないようにしておけば大使もわざわざ中を見ようとはしないでしょう。また3階ボックスを置いて使用時の専用機の隠せるようにしておきます。3階ボックスは電気の横側や後ろ側など見にくい場所に置くのがいいでしょう。3階ボックスを置いても匂いが漂うこともあるため、シューズや消臭スプレーも置いておくと便利です。そのまま置いてある状態と面積を置いてある状態はそれぞれ印象が変わります。見ないように置いてあると不快にさせたくないということが見分かります。大使は彼女の機材を理解して気持ちよく過ごせるでしょう。専用機も見ないようにしておけば同性中でも女性と先生の場合が少なくなります。専用機はそのまま置かず見ないようにしておく。同性生活の37、その8、妙な行為は彼にかけてこっそりするのが基本。妙な行為は全ての女性の関心事。女性ならいつまでも美しくてやりたいとなっているでしょう。妙な行為はできるだけ彼に見つからないように心がけてください。もちろん常に歯磨き、身掃除など一般的な身だしなみの範囲ではないのです。身だしなみなら彼の前で整えても自然でしょう。きちんとしている清潔感があってよい、気配が聞こえていると安心されるに違いありません。しかし、妙な行為については少し注意をしたいところです。例えば、妙パックや無駄毛処理です。彼の前で私に妙パックや無駄毛処理をすると、どう思われるでしょうか。妙な行為やめなら少々醜い場面に見えるはずです。こういうのには分かっても、きっと複雑な心境にさせてしまうでしょう。男とは少々わらわらなところがあります。男性は彼女に美しくいてほしいと願いと、そこに至るまでの果ては見たくないという複雑な思いがあります。同性中は不可解な生活を探し出すことになります。何でも男性に見せると、仕事と同じが少して、恋愛感情が冷めるのも早くなります。妙な行為は彼にかけてこっそりするのが基本です。完全に隠す必要はありませんが、できるだけ彼を見ない場所やタイミングをやる喜びをかけてください。例えば、無駄毛処理するならまっすぐです。まっすぐならいくら無駄毛処理しても彼に見られる心配はありません。妙パックも彼が外出している時間帯を見たらのもいいでしょう。テレビを見ながら妙パックをしていれば時間もすぐ過ぎるでしょう。メールもビルではなく自分の部屋で済むのがいいでしょう。自分の部屋なら歴史の中途半端な様子を見られることになります。妙な行為は彼にかけてこっそりしましょう。最初は少し面倒に感じても慣れてくれば当たり前の方になるでしょう。少し手間はかかりますが、同性を成功に導くことです。妙な行為は彼にかけてこっそりする。同性生活の37、その9、2人で決めたルールは社会的な範囲感になっていないか。同性では2人で話し合ってルールを決めます。食器の洗い方、ゴミの出し方、掃除の仕方など細かいルールまで決めることもあるでしょう。2人が同意しているならルールの決め方は自由ですが、違反は禁物です。完全に自由でいることはありません。2人で決めたルールは2人にとって良くても社会にとって長い間になっていないか振り返ってみてください。2人にとって良くても社会から見ると迷惑な行為になっている場合があります。例えば2人でゴミ出しの時間を決めたとしましょう。2人で話し合い、前日のルールのゴミ出そうというルールを決めたとしてもそれがルールとはありません。ゴミ出しのルールに前日のゴミ出しは禁止という項目があるなら社会的には長い間です。誰も迷惑をかけていない、見つかっていないから大丈夫と思っていてもまだ苦情が発生していないということ。長い間のそのまま放置しておけば、ゆくゆく大きなトラブルになっている可能性があります。2人で決めたルールは長い間含まれていても意見が一致しているためそれで良しと見過ごされがちです。2人で決めたルールであっても違反は禁物です。2人にとって良くても社会的な長い間になっていないか振り返ってみることが大切です。もし社会的な長い間になっているなら2人の意見は一致していてもやはり正しく修正が必要です。2人で決めたルールは社会的な長い間になっていないか振り返ってみる。同性生活の37、その10、行動を監視するような連絡を強要するとかえって愛を遠ざける。同性中は頻繁な連絡のやり取りに要求です。同性中部屋で一緒にいるときは相手の様子が分かりますが、外出中は分かりません。2人が離れているときも相手の様子が気になって連絡を取りたい人もいるでしょう。確かに同性ではコミュニケーションが大切です。単純な会話も愛を育むことに貢献します。一言でも二言でも言葉を交わすことで気持ちのやり取りができるでしょう。普段から相手と会話もない会話を交わすことでお互いの意見や信頼が深まります。もちろん簡単な雑談程度の連絡がいいですが、行動を監視するような連絡には注意が必要です。今どこにいるの？今何をしているの？今誰といるの？何のためにしているの？どんなふうにしているの？一日何度も連絡を取って相手の状況を知らない。頻繁に他人の連絡を取ると相手も頻繁に返事をしなければいけなくなって大変です。一日何度も連絡しなければいけないと手間がかかって悩みが出るでしょう。また相手は行動を監視しているように感じます。物理的に離れていても見ない癖で繋がれているように感じ、居心地が悪くなるはずです。離れていると深い人にさせてほしいと思うでしょう。そして自分は信用されていないのだと思うに違いません。不信感の許されたの連絡がかえって不信感のための結果になる。行動を監視するような連絡を強要するとかえって愛を遠ざけることになるのです。相手の様子が気になってもずっと我慢することも大切です。他人の連絡をするならどうしても気になったときにするのがいいでしょう。例えば、帰宅が遅いときや出張のときです。同棲中、お互いが離れているときは相手の行動を信用することも大切です。本当に相手を信用しているなら行動を監視するような連絡は最小限に抑えておくのがいいでしょう。行動を監視するような連絡を強要しないようにする。同棲生活の37、その11、室内で電話をするときは同棲相手に対応すること。同棲中、室内で電話をすることになるでしょう。自分から電話をかけることもあれば、誰からかかってくることもあります。まだ短時間の電話がないのです。3分程度で終わりでもなら相手の前で電話をしてもさほど迷惑にならないでしょう。よほど大声で泣いたには相手の心を許してくれるはずです。考えましょうが、10分くらいの電話でも気にしないでしょう。しかし、慣れるまで話が変わります。1時間、2時間と延々と話し続けられれば、同棲では一つ屋の下で深いが出すことになります。電話がなくなると話し声が気になって、どっちも集中を下がったり、テレビの声が聞こえにくくなったりします。電話を話し込むのは良いかもしれませんが、同棲相手にとっては少し許す感じでしょう。相手が小さいなくても少なからず迷惑をかけてしまうでしょう。例えば相手が気にしないそうにやっても内心は不快になっているかもしれません。そのため室内で慣れ直すことは相手に対応することが大切です。例えば窓を開けて窓際で話す。もしくは自分の靴元にきちんと電話を閉めて電話をする。慣れ窓の声が大きなそうなベランダやバルコニーなど屋内に出て話す方がいいでしょう。一旦外出として車の広場や公園で話すのも悪くありません。そこから電話の話を聞かなくするのでプライベートな話もしやすくなります。散歩道や遊歩道を歩きながら電話をするのもいいでしょう。ブランダ散歩をしながら電話をするなら適度な運動にもなって一石二鳥です。少しの配慮で快適な同性環境を保てます。もちろんこの配慮を自分だけでなく行うことができることができれば理想的です。同性は彼の生活ですから、お互いを思いやる気持ちが大切です。室内で慣れ直すことは腰に戻ったり屋内に出して相手に対応する。同性生活の37、その12、作ってもらった食事を食べられたら感食事をきちんと感謝の言葉を伝えていますか。同性を始めた頃は必ずごちそうさまと言っていても作ってもらうことになることがなくなります。食事を作ってもらうならなくなる食事を作ってもらって当たり前という感覚になるとごちそうさまの仕事を言わせやすくなる。あるいは今さら言う必要はないという悩みな気持ちが強くなるかもしれません。しかし食事を終えて飲むのまではよくありません。飲んでも心では感謝していたら大丈夫というのは誤解です。きちんと言葉に出して言わないと相手に伝わりません。ごちそうさまの仕事がないと美味しくなかったというようなメッセージに聞こえます。作ってくれて当然今さら言っても仕方ないと思うのはよくありません。作ってくれた料理は一定の労働が発生した生活です。きちんと工夫を凝らした食事は全て感謝できます。この仕事でいいのです。どんなに同性がなくなっても作ってもらった食事を食べたらきちんと感謝の言葉を伝えましょう。ごちそうさま、美味しかったと。食事が終わった後に挨拶ですが、非常に欠かせない大切なことです。この食事で食事を作ったような具合です。ごちそうさま、誰でもいいですが、美味しかったの食事の席があるともっと非常にいい食事になります。食事を作った相手は頑張って作った甲斐があったと感じて喜びでしょう。ごちそうさま、美味しかったという仕事は彼の生活の上で長くなっても続けましょう。結婚しても子供ができても欠かせなくてもずっと続けていくことが大切です。どんなに同性がなくなっても作ってもらった食事を食べたらきちんと感謝の言葉を伝える。同性生活の37、その13、同性中は我が家、ゲップはどうするか。同性中の悩ましい問題の一つが我が家、ゲップです。同性中、あなたは相手の前で我が家、ゲップをしました。生理現象から自然に起こることから自由でいいのではないか。いずれ結婚する関係ながら無理に隠す必要はないだろう。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにこれも結婚性現象です。人間ならにでもあること。我慢しようもできないこともあるでしょう。無理のないや、ゲップを我慢するときには体調が悪くなることもあるため、健康上も良くありません。では、これも結婚自由にしていいかというと、それは違うのです。いくら性現象とはいえ、できない様子であることに変わりません。できない様子を何の抵抗もなく、堂々と探し出すのは好印象とはいえません。人前で堂々と大きな音がしてもらえや、ゲップをすると相手に不快感を与えます。人間から人生とマナーを取ったら野生の差と同じです。同性中もマナーは大切です。親密な関係であっても相手へのマナーは守るようにしたい。現実の原因になっていなく、恋愛感情をされるのも早くなるでしょう。大手では、我々の役の方が4割ポイントされています。同性中であっても、異性としての魅力を保つことができましょう。そのため同性中は、できる限りの前ではないや、ゲットされた方がいいでしょう。あくまでできる限りです。制限上なので、完全には防げませんが、無理のない範囲で心がけるようにします。例えば、ビルで直そうならば、用事を思い出したふりをして別の部屋に移動します。あるいは、用を足すふりをして、プールに駆け込むのもいいでしょう。自然な動作のあるなら、相手に気づかずに済みます。難しい場面もありますが、ある程度の配慮は心がけたい。もし、バレたときは失礼しましたと、一言言えば済むことです。親や、ゲットをしないで、社会に連れられたりすることはありません。相手の前では、できる限りならや、ゲットされる。同性生活の37、その14、 便座割り下げで漏れた時の3つの接続方法。同性で受け込める問題の1つが便座割り下げです。男性にとっては便座割れたままの方が楽でしょう。女性にとっては便座を下げていた方が楽でしょう。トイレの使用を便座を割れておくか下げておくか。男女が一緒に暮らす同性では飲みやすい場面です。もちろんマナーとしてはトイレの使用は便座も便座からも下げておくのが基本です。次の人が気持ちよく使えるよう便器の中に見ない状態にしておくのがいいそうです。ところが男性の中にはこのマナーを素直に受け入れず困ることがあります。トイレの使用は便座を下げてほしいと何度もいない人も守ってくれない。確かに便座をわざわざ下げるのは一手間がかかります。わずかな人間ですが男性にとっては便座で嫌な場合が多いのです。こうした時どうすればうまく説得できるのでしょうか。それは便座を下ろすことにはメリットを抑えることがポイントです。便座割り下げで漏れた時の3つの接続方法が有効です。気持ちよく使えることを説明する。トイレの場合は、便器の中に見えると塞いでしょう。きちんと便座から下げておくと気持ちよく塞いでしょう。こうした接続をすれば、彼もなることと意味を理解して納得してくれやすくなるでしょう。次に、使う人のためになることを塞いで、便座を下ろす意味を見出します。欲しいが離れる心の登場する。ぼっとしているとき、便座の心が離れると大変だから、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座を下げて、便座どのような説明をすれば彼も納得しやすくなるでしょう。便座を下げてほしいと言われて言うのではなく、きちんと意味やメリットを伝えると相手の同意を示しやすくなります。くれでも言いますような言い方ではなく、優しくさすような言い方を心がけてください。優しくてね、言い方の方が話の内容に集中してもらいやすくなります。便座割り下げで漏れた時は意味やメリットを伝えて相手の同意を示します。同性生活の37、その15、ジャージやスウェットスーツを部屋にすると生活感が出過ぎてしまう。異性としての魅力を楽しみながら室内での服装に注意です。まず部屋で過ごすときは何かを身につけておくことが大切です。下着1枚で立ち上がることなく部屋を空いている姿はやらない民族と変わりません。本人は誰で帰ってきたかもしれませんが、そういった同性愛では恋愛感情が連帯していくでしょう。同性では相手の恥ずかしいも必要ですから、相手の乗りは身につけておだから、過ごしやすいから、動きやすいからといって、ジャージやスウェットスーツを身につけていませんか。ジャージやスウェットスーツは本来運動着です。運動することを前提として、汗の吸収が早い位置で体が動かしやすいよう設定されています。運動するときに身につけるのはいいですが、室内でレイアウトして身につけると少し違和感が出てきます。例えば、深いリビングで夕食を食べる際、ジャージやスウェットスーツの姿で食事をする様子を想像してみてください。気持ちがいいかもしれませんが、大変に緊張感がないため、直感に違和感が出るでしょう。ジャージやスウェットスーツをレイアウトしてきた場合、だけで相手にやるため、パジャマに近い感覚になります。気持ちがよくリラックスのできるメリットがあると、生活感が出すメリットがあります。男性が男性らしさが失われ、女性が女性らしさが失われます。ジャージやスウェットスーツを部屋にしていると、同性相手が出しないと思われることが増えます。相手が何に失望すると、他にふさわしい人がいるかもしれないという連絡が出てくるかもしれない。基本的に室内の服装は自由ですが、異性としての魅力を楽しみながら、ジャージやスウェットスーツには要注意です。部屋にいるときは部屋です。室内なのでおしゃれは必要ありませんが、せめて普通の部屋に置いておく方がいいでしょう。話は許容範囲です。同性中はまだ正式な夫婦関係ではないため、違和感は禁物です。異性としての魅力を楽しむことは、同性を成功に導くこともあります。男性らしさ、女性らしさを保つなら、服装に気を使っておきたいところです。ジャージやスウェットスーツを部屋の代わりにしない。同性生活の37、その16、同性ではテントな気持ちを持ち続ける。同性が何かについて忘れがちなのなら、それはテントです。同性中はテントな気持ちを忘れないようにしてください。最初は緊張感のあった同性生活もしばらく経って慣れていくにつれてテントな気持ちを忘れることがあります。偉そうな態度で接してしまう。乱暴な言葉遣いで話してしまう。ルールを守る意識が高くなり、約束を破る回数が多くなる。同性になるのはいいですが、それが大手な態度になるのはよくありません。同性することを写真になったとはいえ、まだ結婚が決まったわけではありません。夫婦のような生活をしているとはいえ、まだ夫婦ではありません。大手な接し方が目立つと、他の関係も気になります。油断をすれば、喧嘩に発展して、バラや同性解消につながることもあります。そのため同性中でもずっと謙虚な気持ちを持ち続けることが大切です。穏やかな態度で相手と接する。常に丁寧な言葉遣いで話をする。ルール練習を継続して、いつまでも信頼関係を大切にする。たとえ相手が乱暴な態度や言葉遣いで接してきたとしても、自分は丁寧な態度と言葉遣いを貫きましょう。同性になっても、感じることなく謙虚を続けていくこと。謙虚、謙虚、また謙虚。謙虚はどんな人間関係でも大切なことですが、同性でも同じこと。謙虚を大切にして、仲良くなることはあっても、喧嘩になることはありません。謙虚を大切にし続けるために、同性も二人の関係は安泰です。今一度、自分の態度や言葉遣いを振り返って、謙虚ができているか考えてみてください。もし、謙虚を忘れているなら、今から心がけるようにしましょう。同性中でも謙虚な気持ちを大切にする。同性生活の37、その17、綺麗好きな人は完璧な生活感を諦めることも大切。綺麗好きとは清潔を好む性格や性分のことを言います。あなたは自分の清潔だと思いますか。自分は清潔という言い方があるが、同性でトラブルが起こる可能性があるため注意が必要です。綺麗好きなむしろトラブルは減りそうな気がしますが、そうとも言いません。確かに綺麗である方が印象も気持ちも良くなるのは間違いありません。綺麗好きな人は清潔に保つ義務を負っていません。きちんと掃除をして定期的に整理整頓して身の回りをいつも衛生的に保っています。世間一般としても綺麗好きが良いこととされています。綺麗好きな人は周囲から尊敬されたり褒められたりするでしょう。綺麗好きの習慣や価値観は正しいのですが、ここに盲点があります。度が過ぎると問題なのです。例えば、同性中に掃除をする場合があるとします。綺麗に掃除をするという義務は綺麗好きの人とそうでない人で繋がるでしょう。相手が掃除をしても綺麗好きの人があると不自由に感じて、イライラすることが多いでしょう。逆に自分が掃除をするとき、相手からやりすぎるよと言われて困ることもあるでしょう。こうしたとき、綺麗好きな人は自分の方が正しいと思いやすいのが厄介です。世間では清潔であるのは良いこととされているため、綺麗好きな人の方が正しい価値だと思いやすい。ここで衝突が生まれやすいのです。清潔を好むのはいいですが、その価値の無理やり押し付けるのは厳しい重要でしょう。自分が良くても相手が大変です。清潔さんも突き詰めると終わりがありません。清潔を好むのはいいですが、完璧な清潔を押し付けるのはトラブルの原因になります。一つのごに小さな要素が許さない要請は許しています。自分が清潔という時間があるなら、清潔さんの価値観を押し付けないように注意してください。以上、立ち止まって考えてみてください。自分の清潔という性格が相手に迷惑をかけているのではないかと。清潔さんに執着するのも問題です。どこまでを清潔、綺麗と判断するかは人や状況によって変わりますが、一つの目安があります。お客様が訪問した時、不快感を与えない程度で考えてみましょう。清潔感を与える程度ではなく、不快感を与えない程度という点がポイントです。不快感を与えない程度なら、清潔さんの基準がさらに許容範囲も広がるはずです。不快感を与えない程度を増やしているから、清潔としては合格なんです。自分では納得がいかなくてもないだろうと思うことも大切です。生活の問題が改善しにくいかもしれませんが、同性は大きなことがないと思いません。一つのゴミの余裕を許さないと考えるより、ある程度の余裕は気にしないと考えた方が衝突の対立になります。自分の心の器を広げる意味でも完璧な清潔さを諦めることも大切です。ゆくゆく結婚して子供ができれば、綺麗にしたくてもできない状況がやってきます。子供たちは容赦に散らかしたり通電されです。親が掃除したところからどんどん散らかしていくでしょう。子育ての現実を考えるなら、同性の考えで清潔の程度を少し緩めておくのも一つの対策です。自分が清潔なら自分の価値観を失せないように注意する。同性生活の37、その18、帰宅時間はきちんと連絡しよう。同性を始めたら帰宅時間の連絡する癖をつけましょう。最初は一時連絡するのが面倒でしょう。自分の家へ帰るのになぜわざわざ連絡しないといけないのだろう。自分の家の中から気軽に帰らせてほしい。疑問や不満を感じることがあるかもしれません。確かに連絡しないで自宅に帰ることは可能ですが、家で待っている側の立場を考えてみてください。家で待っている側としては帰宅時間の設定をした事情があります。食事の支度があるでしょう。お風呂の準備があるでしょう。部屋を片付けて掃除しておきたいこともあるかもしれません。必要な準備がないとしても帰宅の連絡がないので安心感があります。一言の連絡で構いません。家へ帰る側に連絡をします。今から会社を出て家に帰ります。30分後に帰宅します。20時頃勤務する予定です。新聞の記事を連絡で、パートナーは随分助かるはずです。ルールとして決めるのもいいですが、帰宅時間の連絡は当たり前の習慣にしておくのがいいでしょう。一旦中間になると連絡しない方が自然に感じるはずです。もし会話すれば中間の連絡があれば、帰宅途中でスーパーに立ち寄ります。協力体制も実現できるので、結婚の予行演習の一つになるでしょう。帰宅時間の連絡は機会や思いやりを表現する習慣の一つ。これから会いますよという連絡を通して、さらに協力関係を強化できます。帰宅時間の連絡を通して、あなたの気持ちのパートナーに触り、良好な関係を保てます。お互い帰宅時間はきちんと連絡する。同性生活の37、その19、夕食を食べて帰るにもかかわらず連絡をしないのはマナー違反。パートナーに夕食の支度をさせているなら、心がけたい理由があります。夕食を食べて帰るなら、きちんと連絡をしておきましょう。わざわざルールとして言いなくても、女子として心がけたい理由です。夫に内外するランキングの上には、夕飯を食べてくるときに連絡しないという項目が出番です。夫婦間のトラブルの一例ですが、同性でも注意したいポイントです。悪いはなくても、うっかり連絡を合わせ、夕食を食べて帰るときにあるかもしれません。大したことではないと思いますが、食事の支度をする側にとっては迷惑です。夕食の支度は、いや、少しこと。 食材を買いに行き、味付けを考え、用意して、盛り付けをするといった手間を変える必要があります。時間も体力も精神力も削られる仕事です。連絡をしないで帰ると、手間暇かけて作った夕食の話に絶対終わります。せっかく作った料理が何になると悲しい気持ちになるでしょう。せっかく支度したのに、と思いに違いません。夕食を食べて帰るにも関わらず、連絡をしないのはマナーじゃん。時には、お忘れしないトラブルに発展することもあるんです。夕食を食べて帰るなら仕事になってしましょう。夕食を食べて帰るとあった段階で、できるだけ早めに連絡するのがマナーです。もし、うっかり連絡せずに帰ってしまった時は、冷ややまに謝りましょう。申し訳ない気持ちがしっかり伝わるよう、きちんと頭を下げて謝りたくなるそうです。夕食を食べて帰るなら仕事になって。同性生活の37、その20、同性愛を未熟な子供として扱わない。相手を未熟な子供として扱っていませんか。自分では意識をしていなくても、気づかないうちに未熟な子供のように扱っていることがあります。家事の力の対象は相手に対して親のような口調で接してしまうことがあります。きちんと財布を持った。衣装、ハンカチを持った。こっちの理解の方が似合うと思うよ。きちんと朝食は食べた。こうした人が目立つならよし、いつの間にか相手を身近な子供として扱っている状態です。相手が心配だからといって、相手を心配しすぎたらすると相手も鬱陶しくなります。相手を身近な子供として扱うと相手をやる気ない時は内容を傷つけます。自発的な行動を妨げてしまうため、成長できることもできなくなってしまうのです。相手を身近な子供として扱うのはできるだけ控えておくのが大事です。心配だけならやるのパターンです。一人の大人として扱うようにしましょう。たとえ身近な点が狙っていても、判断になって相手の意思や判断に任せるようにします。今回のことは任せます。マナーさんの判断なら大丈夫でしょう。マナーさんのことからきっとうまくいくよ。一人の大人としてすると、自分のことは自分で責任を持たなきゃいけないということになります。頼りにされている、信頼されている、認められていると感じた相手はその際に答えたった一言で相手の成長を成すこともあれば、たった一言で相手の成長を成すこともあります。身近な子供ではなく、一人の大人として扱うことで相手は優位成長を成していきます。ますます社会で活躍できる素晴らしい大人に成長していくはずです。同性愛では身近な子供ではなく、一人の大人として扱う。同性生活の37、その20期、助け合いとはいえ相手の金や持ち物を盗む行為は窃盗罪。同性になれると、お互いの所有物の状態が曖昧になりがちです。部屋の中に深いの持ち物がお互いになれると、なおさらです。ある日、何らかの事情で困った時と、相手の持ち物を盗みたくなる衝動に変えるかもしれません。一緒に暮らしていれば、相手の財産には用意するのも簡単です。こっそり相手の財産からお金を盗む。バレないように相手の持ち物を盗む。一緒に暮らしている関係なので、バレても謝ればいいというような気持ちがあるかもしれません。しかし、だから少しがいいだろうという願望もあるかもしれません。確かに、同性では助け合いの精神が大切です。困った時、助け合いの一環として、お互いのお金や所有物を共有して、危機を乗り越えることもあるでしょう。だからとはいえ、盗みはよくありません。助け合いと盗みは別物です。いくら助け合いとはいえ、相手の金や持ち物を盗む行為は窃盗罪に当たります。自分が大切にしている財産を盗まれば、いくら犯人が恋人でも不快です。一気に信頼関係を傷つける行為であり、深い間に気になります。小さな金額、小さな持ち物でも盗むは盗みです。犯罪であり、罪になります。たとえ、会社としたつもりでも、事前の許可がなければ盗むと誤解されても仕方ありません。夫婦のような関係かもしれませんが、まだ正式な夫婦ではありません。盗むことを働けば警察官になることもあります。夫婦として法的に守られている関係ではないのですが、トラブルが起こった時に不利になるのは自分です。もし必要なら、まず相手の許可を取りましょう。お金を盗むくらいなら、金は盗むことです。相手の持ち物を買いたいなら、人と許可を取りたいです。そばにいながら、電話やメールで連絡を取れば済むことです。欲しいなら欲しいと、それでも言ってもいいでしょう。どんな事情があろうと、同性相手のお金や持ち物を盗まないようにしましょう。同性相手から盗まない。同性生活の37、その20に、携帯電話を盗みしたことでいいことは一つもない。同性中はいつでも相手の携帯電話を見ることができる状態になります。相手が不在の時、携帯電話が机の上に置いてあれば、何で盗みしたくなるかもしれません。誰に電話をかけているのだろうか。誰から電話がかかっているのだろうか。どんなメールをやり取りしているのだろうか。着信履歴やメールの内容が気になる。もしよく語っていなければ、携帯電話の内容を全て見ることができてしまいます。よくない行為と笑っていながら、誰もが習慣があるかもしれません。しかし、衝動に耐えても携帯電話を盗みするのはマナー違反です。プライバシーもしないです。役の立場で考えてみましょう。自分が不在の時、同性相手がこっそり自分の携帯電話を盗みしていると、どんな気持ちになるでしょうか。少なくとも良い気分はしないはずです。不正行為の確認の一環だとしても、無断で見られるのは不快です。信用の確認をするつもりがかえって信用を落としてしまいます。たとえ携帯電話の中身に問題があっても、少しは切な行為をしないといけなくなるでしょう。盗みも盗みも一つ。そもそも携帯電話を見たことでいいことは一つもありません。普通の写真でも、無駄な気持ちになると全て怪しく見えるでしょう。単なる両面のメールも無駄な気持ちになると全て不審に見えるでしょう。問題があってもなくてもトラブルに発展しやすくなります。携帯電話を盗みすると、バレると同性解消を鳴らしてしまうのです。気になって仕方ないなら相手に直接お願いすればいいことです。相手から許可をもらえば大きなトラブルになることはありません。一言と書かれたことで、恋の良しなしが全く変わります。相手から断られたら潔く諦めることも大切です。相手の携帯電話を盗みしない。同性生活の37、その13、試験や授業がなくなっても相手のせいにしないのなら、同性中、試験や授業がなくなることがあります。試験の結果が不合格になってしまった。テストの結果が悪くて授業の単位を落としてしまった。同性していると相手のことが動きが気になって勉強に集中しにくい状態になるでしょう。少なからず将来の進路や進学に影響することもあるはず。試験や授業がなくなることは悔しい気持ちでいっぱいになり、形も強くなるでしょう。しかし、試験や授業がなくなっても相手のせいにしないのならです。そういったことでどうしようもありません。むしろ相手を追い詰めるだけです。相手の立場になって考えてみましょう。あなたのせいで試験に落ちた、単位を落としたと言われると複雑な気持ちになります。間接的に同性なんてするのではなかったと言っているのと同じです。ストレスをつけられると相手も嫌がらせてくるでしょう。それなら同性をやめた方がいいね。となるので、バレや同性解消を促す結果になります。試験や授業がなくなるだけでなく、関係までなくなるという重要な苦心を受けることになるでしょう。相手に責任を押し付けるのはよくありません。結局のところ、悪いのは自分です。一緒に終わったら怠けてしまいました。時間には不十分だったら集中できませんでした。相手は悪いのではなく、自分に負けたのです。知恵や工夫で何らかの解決策を見出し、実行できたはずです。例えば、勉強のタイミングを静かな時間帯にずらすこともできたでしょう。部屋が集中できなければ、学校や図書館など外で勉強する時間もあったはずです。部屋にいるときでも、見せもしながら勉強することもできたはずです。責めなら相手ではなく、自分です。自分の取り組みが不十分だったら反省した方が成長にもつながります。試験や授業がなくなっても相手のせいにしない。同性生活の37、その14、同性中によくあるトラブルの一つがアサライです。家に帰る時間が明けたくなると同性相手に心配や迷惑をかけます。アサライが頻繁になると相手との関係が悪くなるようになります。もちろん同性中のアサライが禁止というわけではありません。忘年会や送別会で2時間や3時間と並ぶこともあるでしょう。バラまでしつこい上司がいればなかなか帰らせてくれないこともあるはずです。絶対も仕事の一環です。しかし、どんな理由であろうとアサライは同性に連絡の影響を与える行為。不自然な事情でアサライをすると不正行為を怪しまれるでしょう。同性相手を心配させたり、遅らせたり、通過の性が高いため十分注意が必要です。もし同性中のアサライをするなら次のマナーを心がけましょう。マナー1、できるだけアサライは控える。まず、基本的な心がけとして、できるだけアサライは最小限に抑えることが大切です。同性中のアサライは少なくとも好ましいできることがありません。アサライには、だらしない不健康といった異常な相手を心配させます。ならば、アサライイコール浮気という先入観を持ち込みます。疑われ、喧嘩の原因になることもあります。アサライが頻繁になると、2人の交際関係に悪影響が出るため、必要最小限に抑えておくのがいいでしょう。マナー2、アサライをするなら、事前の連絡です。事前の連絡もなく、黙ってアサライをするのはマナー違反です。相手を犯せるだけでなく、交際関係に悪影響が出て、アサライや同性解消につながる場合があります。連絡のないアサライは、浮気を見出すことも少なくありません。アサライをするなら、事前の連絡なしです。アサライになると分かった時点で相手に連絡をします。連絡の際は、理由、場所、出席メンバーなど、細かく内容を抑えておくようにしましょう。きちんと正当な事情があれば、アサライを強要してもらえるでしょう。また、アサライが確定した段階ではなく、可能性ができた段階で連絡しておくのが何です。例えば、忘年会や送別会の予定に入って、何か必要な予定があるなら、アサライになるかもしれないと伝えておきます。早めに連絡をしておけば、相手も納得を得られやすくなるでしょう。マナー3、できれば、手土産を持ち帰るといいでしょう。大げさな手土産ではなく、小さな手土産で十分です。例えば、パートナーが生物ならケーキを買って帰ります。お酒が好きなら、手土産が好きで相手の不機嫌になるわけではありませんが、機材を抑えられるため、やられることがあります。心配かけてごめんね、という気持ちが少しでも伝わるでしょう。もし、手土産を忘れたときは、代わりに体やマッサージをしてあげるだけでも違います。アサライをするときは、相手を犯せないマナーを行われる。同性生活の37、その20、アサライを許せば判断基準。すべてのアサライを禁止するわけにもいきません。それさえ、忘年会、取引先との接待など、仕事の付き合いで対応することもあります。きちんと、社長のアサライにならないでしょう。一方で、すべてのアサライを許すわけにもいきません。頻繁にアサライを許せると、浮気という可能性も考えられます。夫婦になって問題なく結婚生活を送れるのが簡単です。アサライを許せば判断基準はどこにあるでしょうか。一言で言えば、正当な理由があるか、不自然な様子はないかです。 例えば、きちんと事前の連絡があった上で帰宅が遅くなるならまだいいでしょう。仕事の都合で帰宅が遅くなることもあるはずです。すべての朝内を禁止したり、起こったりするのはよくありません。送別会、忘年会、取引先との接待などがあって帰宅が遅くなることもあるはずです。仕事の延長、仕事が待っている状況ともいえるでしょう。前もって、この日は前々があるから帰りが遅くなるよという連絡があればまだ許せます。その一方で、朝内の非常に不自然な様子が出たら、厳しい態度を見せることも必要です。例えば、連絡もなく朝内を押さえる。いつもと様子が違う。朝内の理由がやがましい。何か隠しているような雰囲気がある。時は考えようになることもあります。不自然な様子が出たら、相手に追い詰めてみることも大切です。相手を信じることも大切ですが、信じすぎて騙されることもあります。浮気という可能性もゼロは言い切れません。残念ながら、朝内は浮気が起こりやすいパターンの一つでもあります。早めに気づいておけば、監視を強化して浮気を防ぐ対策も出るでしょう。同性の段階であっても、油断は禁物です。朝内を許すための判断基準は正当な理由があるか、不自然な様子がないかという点で分けて考える。同性生活の37、その16、相手の親の悪口は禁句。同性中は相手の親の悪口を言わないよう注意してください。一緒に暮らしていると相手の親の悪口が気になることがあるでしょう。もちろん、明らかな迷惑ならきちんと苦情として伝えた方がいいでしょう。例えば、留守中、親が何で連絡入って掃除をするなら困ったおせっかいとして連動される必要があります。防犯上も危険です。以下に注意しながら、最後は親も自分の内観に気づいて行動を見直してくれるでしょう。しかし、単純な口や悪口はよくありません。誰から来たらね。いつも服装がなさいよね。彼氏が少しひどいね。いつも長々しい話を聞くのが大変。最近、髪の毛が薄くなってきたよね。本人は何が言ったつもりでも相手はショックを受けるでしょう。自分の親を消されたり、規制されたりすると気分がよくありません。仮に気持ちで言ったとしても相手の心を深く傷つけます。自分の親を指定されると間接的に自分まで指定されているように感じます。些細なことがきっかけで彼の関係が悪化して同性に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。小さな声で些細な悪口であっても相手を通して相手の親に伝わることもあるでしょう。相手の親との人間関係が悪くなるとあなたの印象が悪くなり結婚の障壁になります。相手の親とは同性に限らず結婚して夫婦になってからも続く人間関係です。たった一回の悪口でも人間関係を悪化する可能性があるため悪口には十分注意しましょう。このことだけは同性中に限ったことではなく結婚して夫婦になってからも同じです。相手の親の悪口は禁止です。ここで思うことがあっても言葉に出すのは我慢しておきましょう。相手の親の悪口を言わないようにする。同性生活の37、その17、同性でも相手に言えない秘密があってもいい。同性を始めれば隠し事があってはいけないと思いがちです。結婚前提で一緒に暮らしているなら隠し事のない状態が理想的と思われます。何でも先立つ大きな関係にしておくのが良いと思うでしょう。お互いのことを詳しく知れば仕事信頼関係も深まります。もちろん今後の2人に関わることならきちんと伝えておく方がいいでしょう。例えば健康問題や金銭問題です。重い病気を抱えていたり大きな借金があったりなどです。今は自分だけの事情かもしれませんが結婚すれば2人の事情になります。結婚してから判明してトラブルに発展するより同性のうちに暮らしておく方がスムーズです。秘密の内容によっては動揺されるかもしれませんが最終的には2人の信頼を深めることになるはずです。しかし秘密の全てを探さなければいけないわけではありません。打ち明けておく必要があるのはあくまで2人の今後の関係者内容です。完全なプライベートのことまで打ち明ける必要はありません。人には誰もいないプライベートの秘密が一つや二つあるもの。主な社会のこともあるでしょう。トラブルを抱えていることもあるでしょう。デリケートな悩みもあるかもしれません。言いたくないことは言わなくてもいい。どうしてもいない秘密は秘密のままにできます。人にはプライベートを秘密にできる権利があります。秘密はあくまで秘密です。個人的な秘密は誰も言わず心の中で大切にしまっておくことも大事です。2人の生活に関することを除き、どうしてもいない秘密は無理に言わない。同性生活の37、その18、同性中に SNS やブログを楽しむなら本当に注意する。SNS やブログを愛好している人も多いでしょう。日記は同性を SNS やブログを始める人もいるかもしれません。もちろん SNS やブログを楽しむのはいいですが、最近は慎重になった方がいいでしょう。SNS やブログは書き方によっては同性の落とし穴になる可能性があります。SNS やブログの存在を SNS やブログの存在を恋人が知っているなら、皆さんの場合は注意しましょう。例えば、恋人の悪口や同性上の不正不満です。自分では他にどんなつもりで書いたとしても、恋人はどう思うでしょうか。場合によって投稿したつもりでも、同性愛者がやると不健になり、喧嘩の原因になる場合があります。SNS、ブログを楽しむなら、誤解を招かないような表現のことになりましょう。楽しんでいる、充実しているなどできるだけ、他の場合を中心に発信するのが特策です。SNS やブログの存在を恋人が知らない場合、恋人に SNS、ブログの存在がないような、あれ先生ならないようが必要です。愚痴も文句も悪口も書き放題。思ったことなんでも書けるのはそれさっさになるでしょう。しかし、自由に書き続けるのは要注意です。悪いわけがないと思っても、油断ができません。どこのような内的になると個人が特定されることも少なくありません。写真の記録から自宅住所を割り出されることもあります。ある一回で割れてしまうと、恋人は大きなショックを受け、喧嘩の原因になるでしょう。どうしても SNS やブログをしながら特定されないように徹底しておくことが必要です。実名で検索したとき、引っ越しない方は当然のこと、余計な個人情報も載せないようにしておくのが賢明です。また、一緒に暮らしていると、部屋の予定やパソコンや携帯電話を見られて発覚することもあります。パソコンや携帯電話のロックは欠かせません。できれば20、30のロックをしておく方が安心です。もし SNS やブログによるトラブルが心配なら最初からないという選択肢もあります。SNS やブログのみに書かなければいけないものではありません。どこに失敗の落としがあるかわかりません。あらゆる可能性を視野に検討する必要があるでしょう。最終的には個人の自由ですが、同性の成功を第一に考えることが大切です。SNS やブログを楽しむなら個人が特定されないように注意しておく。同性生活の37、その19、後ろめたい事情があったとしても同性相手にかけて借金もしない。同性前からある借金もあれば同性中にする借金もあります。同性中、パートナーの場合をこっそり借金もしない状況があるかもしれません。例えば、医療費が足りない、学費が足らないという状況です。個人的な問題は同性相手には関係ないため、何とか自力で解決したいと考えるでしょう。その他、風俗でお金を使いすぎた、ギャンブルで大損した、訪問販売に騙されたという事情もあるかもしれません。確かに後ろめたい事情があれば相手に相談するのは抵抗が大きいでしょう。優しい生活の人なら相手に迷惑がかかるから言いたくないという気持ちになるのは自然です。恥を刺すような気持ちもあれば後ろめたい気持ちもあるでしょう。しかし、相手に関係なく後ろめたい事情があったとしても黙って借金もするのはよくありません。自分の借金はゆくゆく相手にも関係する可能性があるからです。夫婦や家族であってもいない秘密はあっていいですが、隠していることはいけないことがあります。借金関連は隠してはいない秘密の一つです。同性中の借金が絶対悪いわけではありませんが、せめて同性相手に黙って借金することだけは避けたい。もし借金問題が発覚すると信用や信頼を深くすることになります。夫婦にとっての借金問題は信頼関係に直結する問題です。しかしお金がなくて困った時は後ろめたい事情があったとしてもきちんと相手と相談するのが特策です。たとえ恥を刺すことになったとしても相談は必要不可欠。相手に関係ない事情なら報告だけでも構いません。こういう事情がある。ごめんねと正直に伝えておけば借金をすることになっても信頼関係の致命傷は避けられます。借金は大変デリケートな問題です。金額が大きくなるほど責任は成長も大きくなります。相手にかけて借金することだけはないよう注意しましょう。後ろめたい事情があったとしても相手にかけて借金をしない。同性生活の37、その30、7年同棲しているカップルがある結婚に踏み切る理由とは、結婚もしないで7年同棲しているカップルがいます。同性は慣れてしまうと居心地のいい状態です。正式な婚姻関係ではないので家族付き合いや親戚付き合いがありません。完全な夫婦関係ではないので不相応があれば同性を解消できます。特に期限付き結婚前提という条件を設けないで始めた同性は惰性的になりやすい傾向があります。義務や責任を背負う必要がない同性は快適です。公的な方に制限があるものを慣れてしまえば楽に感じます。いつか結婚しなければいけないと思いつつずっと同棲を続けているカップルも存在します。ならばあらわら結婚しなくてもいい子供もいないという考えが強くなることもあるでしょう。そんな7年同棲しているカップルがある一点して結婚に踏み切るパターンがあります。事情はカップルによって異なりますが、最も一般的な理由は一つです。突然の妊娠なのです。出産後も結婚しないで同棲を続けるのは不幸が生じます。結婚しないで出産すると不妊となってしまいます。未婚のままでは夫婦の権利がないため子供を守りながら育てていくのが困難です。未婚のまま同棲を続けるわけにはいかないため、妊娠後に同棲が結婚に踏み切るパターンが多くなるのです。もちろんこれも一つの流れです。異性でもなければ非常識とも言い切れません。十分のめでたいということもあります。しかし、理想的なセットは言いないでしょう。結婚してから妊娠と妊娠したから結婚の数を比べています。最終的な結果は同じであっても子供の愛情や育て方に違いが生じることがあります。できちゃった結婚の離婚率は6割以上もあり、一般より高いという例があります。無計画の妊娠であるため子育ても無計画になりやすい。妊娠したから結婚というパターンの場合、力が育てるという状態になることがあります。十分な愛情を持って育てるならきちんと結婚を済ませた上で妊娠した方がいいでしょう。子供を産むならやはり計画的であるほうが2人にとって経済的精神的に余裕のある人生を送れます。子供にとっても妊娠前から感情を期待されながら生まれた方が嬉しいはずです。無計画の妊娠、出産、子育ての幸せは子供に向かう可能性もあります。子供の期待が大きい分、愛情や育て方も豊かになるはずです。期限を設けずに始めた同性でも同性中に期限を作ることも可能です。いずれ結婚するつもりなら今からでも遅くないので具体的な期限を設けておきましょう。妊娠のきっかけに結婚するなら前もって結婚しておく方が賢明です。絶対結婚しないと決めているなら貧対策を徹底する必要があるでしょう。結婚するしない子供を産む前は自由ですが、いずれにせよ計画的であることが大切です。結婚するしない子供を産む前に関わらずきちんと仕立てることができる。同性生活の37、まとめ、その1、 玄関でリラックスはきちんと揃える。その2、元の状態に戻すルールを整える。その3、幻滅者、同棲しなければよかった、出ている、出ていくは禁止にする。その4、彼女を火星火災にせず、自分の形に参加する。その5、北仕事は積極的に男性が動く。その6、生理中は役割分担に関わらず、できるだけ彼女の形に協力する。その7、生理用品はそのまま置かず、見ないようにしておく。その8、利用になった方が彼に隠れて襲いする。その9、二人で決めたルールは社会的なマナー違反になっていないか振り返ってみる。その10、行動を監視するような連絡を要しないようにする。その11、室内で並べ直すときは個室に戻ったり、屋外に出たりして相手に対応する。その12、どんなに同性がなくても作ってもらった食事を食べたらきちんと感謝の言葉を伝える。その13、相手の前ではできる限りの間に一方される。その14、便座の前に下げて燃えたときは意味やメリットを伝えて相手の同意を引き出す。その15、ジャージやスウェットスーツを部屋の代わりにしない。その16、同性中でも謙虚な気持ちを大切にする。その17、自分が綺麗好きな自分の価値観を適切にないように注意する。その18、お互い帰宅時間はきちんと連絡する。その19、夕食を食べて帰るなら人と連絡する。その20、同性相手は身近なこともではなく人に大人として扱う。その21、同性相手から盗まない。その12、相手の携帯電話を盗みにしない。その13、試験や授業がうまくいかなくても相手のせいにしない。その14、朝帰りをするときは相手を起こせないマナーを整える。その15、朝帰りを許すための判断基準は正当な理由があるか、不自然な様子はないかという点で分けて考える。その16、相手の親の悪口を言わないようにする。その17、2人の生活に関することを除き、どうしても言わない秘密は無理に言わない。その18、SNS や動画を楽しみなら個人の特性災害に用意注意しておく。